突然に知らされた時から残されたわずかな日、君はすぐに行くのか。何度も同じ言葉を
始まりました。第148回目の回になっております。回を2回言いました。6月2日の木曜日でございます。すっかり6月も入ってしまいまして、だからなんだと言われてもなんでもないんですけど今回もツイキャスの生放送も同時に収録をしております。オープニングの曲は、見えないラジオピアノマンでおなじみミュージシャンは人の子という名前で、言っておりますけども、そちらサムサラというアルバムから決心という曲をお届けしております。早起きをしたんですけど、結局、今頃始まるという、まあなんか昨日一切いいや寝ちゃえということで、眠たくなりましたんで、そんなお年頃でございますけども、さあやっていきましょうか。まあそういうとこでございますけども、ポッドキャスト次戦打線知りましぇんのコーナはい、このコーナーその名の通りポッドキャストを次戦打線知りましぇんということになります。私が趣味で聞いておりますポッドキャスト、あれ楽しかったこれ楽しかったいうコーナーでございます。皆さん何かおすすめと何かございませございませございましたらおメールでもいただければと思います。あと、こんな番組始めようと思ってますとか、やってますけどもという視線も、お待ちしておりますということで、生放送続々と、ガンダルフさん、猫の尻尾のガンダルフさんがコインを入れてくれたり、藤本さんも今木曜日という現実を突きつけられているということで、いただいております。はい、アットチャンネルラジオの、金正さんもコインを入れておりますと、ピロリ菌だけにピロリンということでございますけども、ありがとうございます、ありがとうございます。そんなこんな、まあね、最近だいぶポッドキャストの消化具合もだいぶいいんですよ。で今はもう残エピソード、今ね90件ぐらいやってますけど、購読してるのは今もうどうですか、もう今10件未再生10件だいぶ進化しましたね。まあそんな感じでやっておりますんで、ね、張り切っていこうと思います。そういうことでございます。まずはあ、ページ間違った。のんちゃんとひじりこの秘密の花園ボリューム48、ゲイとお鍋と語るセイパート2、すごいです。まあいつもすごい、際どい、なかなか聞くことが、女子からは聞けないっていうトークがおなじみ、なんですけども、ゲイとお鍋ということで、もうもっと濃いという、わあすげえなと、 すげえなっちゅうコーナー回やったですね。まあ女の本質というか、まあ心理というか、まあびっくりするよっちゅう回が、まあだから、お鍋でしょ。だから女の人が男の方面にというね方と、まあそのゲイの方ね、このもうすごいっす、面白いっすね、すごかったです。はい、ぜひ皆さん48回ですね、秘密の花園すごかったでございます。あと、見えないラジオ13-3回 CM 行きたいという回が、これまたさすがですね、おもろいのよ、これ憧れのやつですね。はい、あ、CM に行きたいっていうコーナー、その通りで、あのフリートークとかで落ちた時に CM 入る、オールナイトニッポンとかジャンクでもよくある、あと落ちなくても CM に行くとか、その CM の行き方っていろいろあるんですけども、これをねショートバージョンとロングバージョン2つピアノマンが作ってやってるんですよ。これいや、これはいいわ、欲しいやつ、はあ、憧れのやつですね。そうですね、あと君がモルモットになる前に第26回本当は怖い金玉の医学、いやーこれ金玉怖いっちゅう話ですよ。はあ、これもうぜひあの金玉をお持ちの皆様、あと金玉をお持ちでない方も、金玉というものが、どえらいことになるというお話を聞けますんで、これ本当もう本当もう特に金玉をお持ちの方は本当縮み上がるという、たまたま縮まる、本当にこれは本当縮まる話でした、すごい話でしたね。まあぜひ君がモルモットになる前に第26回、本当は怖い金玉の医学これは驚いたわ、経験が、まあ金玉、まあ金玉オーナーですけども、僕はそういう経験はなかったんで、やっぱこの金玉をお持ちの方、あとね、あのまあ金玉をまあ扱う、関連のまあタイミングというのは、男子女子どちらにもあると思いましょうけども、はい、ね、やってみたいっすよ、はあ、すごいっすよね、これはすごかったです、はあ、藤本さん何でしょうか、藤本さん中近東ラジオなんか毎回普通にジングルとか CM 入れてるのに、すごいと言われたことないなということでございます。はあ、もうあれじゃないですか、でもね藤本さんの場合はすごすぎて、頑張った感がもう伝わっていないぐらい出来上がっているということになってると思います。そこはもうどしどしアピールして褒めてくれと訴えていく、まあ、CM でもっと褒めてみたいにする素人っぽくなりすぎますけど、あれいいと思いますけどね、エッチな話はいけないと思いまーすとか言ってやってありがとうございました。人間病院第145回、育ちの良さへの憧れ病、これね吉牛の紅生姜の話で出ましたけどもね、僕ジョンジさんと、気が合いそうだなと思いまして、僕もあの紅生姜と肉1対1入れないと牛丼食べたくない人なんで、もう紅生姜はもう本当に大切な具なんでですね、はあ、って思いました。はあ、まあ人間病もすごいです。まあ、本当はあの徳松さんポッドキャスト界のおしゃべり大怪獣、あっちこっちやってますけども、あっちこっちというかもう自分で番組相当やってますけどね、まあ、全部面白いというすごい人でございます。ありがとうございました。あと童貞ネット何回だったっけ、これ前の前の回になるんかな、童貞ネットのこれまた書き忘れましたね。あったあった。童貞ネットの第388回。これですよ。パル内藤教授から、音速の貴公子の皆様へ重大な発表が、この回でされております。これでね、もう本当、音速の貴公子。まあ、その音速の貴公子と呼ばれている ところに何か、ジレンマを感じるというか、そんなに音速の貴公子にはなりたくないよって方はこのパル内藤教授 この発表する、この、論文というかですね、 実況見分といいますか、ね、この素晴らしい発表がありますんでこれを聞かれて、いただきたいという、まあね、どっちでも、いい人はいいでしょうけど、ね、重大な問題でもあるというこのもう素晴らしいこれは、ネイチャーが動くんじゃないかという回になっております。はい、あと、猫のしっぽ第150回パラレルワールドの話。パラレルワールド、僕パラレルラブは知ってるんですけどね、あの井上陽水奥田民生のあのユニット名、井上陽水奥田民生パラレルラブシングルで出てましたけども、まあそれを思い出したっていう話なんですけどもあとあれですよ、あのガンダルさんが、黒ラベル派を言ってて、ビールもうまさに僕も黒ラベル派なんですけど、まあ、お店は生ビールはモルツなんですけど、まあ、天然水を使ってるビールという、まあ、モルツもうまいんですけどね。でソムリエの人が、あれですよ、ソムリエの人が一番おいしいビールは何ですかという質問に答えるとやっぱモルツと、まあ、天然水で作られているビールは、まあ、モルツしかないということ、あと、まあ、麦の味、まあ、その原料を忠実に良さを生かすという作り方になってくるってなるとそうなると、僕もまあ、麦している味がいいというか、やっぱ黒ラベルとかモルツ好きですね。で、ちょっと頑張るとプレモルとかエビスとかになるんですけど、でスーパードライしかダメだという方結構な人口おられるんですけど、スーパードライはスーパードライで美味しいんですけど、もうあのビールを超えちゃってるんですよね。もう原料がこれ麦で作ったんですかみたいになっちゃうんですよね。で名前のネーミングの妙ですか、スーパードライという言ってしまっちゃったと、ドライって言っちゃったよみたいな、あの言い方に、まあ、ビール離れを歯止めをかけてドライなら飲めるという人から、もう長年歴史が積み重なって俺はドライしか飲まんぞ、アサヒしか飲まんぞという方も、まあね、それはそれで美味しいけども、あのビールは、ドライだけじゃないという方が楽しいんじゃなかろうかというご提案でございますけども、まあそう、それだけなんですけど、いや確かにね、それ思ったんですよね。ドライしかないって言われても僕は別に苦しまないですけども、でもモルツとか黒ラベルがあるんだったらそっち行くなというね、麦を感じろみたいなやつですよね。あとこれ、まあ、第150回ね、僕オルネポよりも相当約2回先輩なんですけども、猫のしっぽ、まあ、150回ならではの最後、猫好きさんと同時に言うあの次回を聞いてくださいねのくだり、猫好きさんやりました。あのボケが残っていたかという新しい、笑っちまいましたね、これね、さすがでございましたありがとうございました。あと、DY のパルベライズビート、あのこの前コラボしたですよ、ツイキャスで、僕の、 あの人生 の、 あの初コラボ、ツイキャスコラボを DY さんに、買って出ていただきまして、で DY さんとずっとお話ししてて、その模様をオープニングで、話されてて、まあ、あの過去ログというか、あのツイキャスの方は保存してますんで、このトーク自体は残しております。はい、あと僕カテゴリーでツイキャスジョニーというのを作りましたので、オルネポ総合ページのブログの方でカテゴリーでツイキャスジョニーをすれば開けば、 そこでもあのツイキャスで話した、まあ、ところですね、まあ、それを、まあ、いつでも開けるという形にしております。まさかの BGM のファイルが僕なんか間違っちゃったんでしょうね、違うとこ行っちゃいましたね、どうしましょうね、これね、どこ行ったんでしょうね、あった、消えた、どうなってるんでしょう。そうそう、あ、デルデルマッチョさんありがとうございます。すごい、父の父の父を揉む、これはもう全部字が違う、ありがとうございますぜひツイキャスの方ページでコメント欄を皆さん見ていただければと 思っております、はい、リンク貼っておきますんでポッドキャストからでも行けるようにという、ようにしております、はい、あとレディオラジオいい肉1129ですね、第164回、ここで変態スターの話がまあいろいろ出て、なんかセーラー服着たおいちゃんの話かなんか、ツイッターで結構人気らしいんですけど、まあそんな変態が活躍されてるという話だったですね、まあ、びっくり面白い話だったし、はあ、あと第75回、大々だけな時間、大阪人のポッドキャスト、一般人のポッドキャスト、柴山さんちの音楽事情ということで、マイクの角度が、はあ、直しました。柴犬さんはあのピスケさんが、オルネポ僕 の, あのツイキャスでコラボした話を、チェックされてて、ね、びっくりしましたね。であの猫やんさんの猫関連島にも出たということで、ピスケさんがね、まあ、出たということで、はいはいはいはい、ね、まああの時あれはピロリ菌解禁除菌期間終了編ということで夜、オルネポ深夜便ツイキャスみたいなのやって、その時にピスケさんが、コラボしてくれたんですよね。ちょうど猫やんと猫館電子版の収録明け終わりだったらしいんですけどね、まあそれをなぜかなぜかというか柴犬さんチェックされてたというのがこの回で出て、おーってびっくりしました。豆ですねということで、はあ、まさにあ豆柴やっていう柴犬さんね、本当に豆の方ですねという、はい、お後がよろしい、はあ、ありがとうございます、はあ、今年44歳になりますけどもよろしくお願いします君がモルモットになる前に第27回、またこれまたね、あのマックで1000円ぐらい使うやついるんかいっていう話、僕マック行くとマクドナルドで1000円以上使ってしまう人なんですけども、はあ、ね、あの申し訳ないですけどね、あのセットでなんか頼むとおすすめのセットとかだから800円ぐらいして、でサラダをつけてサイドメニュープラス、ポテトつけてくださいとか言うと1000いくらですかね。あとなんかずっと何もなしでずっと粘っていると申し訳ないんで、もう一回飲み物のおかわりを注文しに行ったりとかして、まあ大体マックにいるときはずっとポッドキャストを聞いているという、そういう楽しみ方をしておるんですけども、はあ、まあ、あの大変申し訳ないですけども、僕はマックで1000円以上使う人でございますあと何ですか、あのワタミガリガリのキーワードで出てくるワタミの店長みたいな人初めて知りましたけども、まあすげえガリガリで、なんか僕は桃屋の前で勤めてた飲食店で僕がああいう状態だったんで、なんか本当日本は広いなと、まあ本当家に帰れない感じとか、まあね、まあこの前言った、まあ前言ってましたかね、それもね、まあびっくりしましたね、日本は広いなと、いるなやっぱりと、まあね、本当お気を確かにいつか、ね、脱出できる日を命がけになりますけどね。いやーね、すごいね、まあね、ああいうそういう目に遭うと独立すると楽なんですけどね、まあ、それまで命があるのかそこが心配になりますけど、まあ相当ガリガリだったんで、僕も相当ガリガリだったんですけども、いやー驚きでしたね、本当ありがとうございました。そしてですね、次がですね、つまらないラジオというまた新しく購読したんですけども、これが、この前ツイキャスしゃべりバージョニーでお昼あの音亀の春さん と,、ツイキャスでコラボしてもらって、まあ、いろいろその時トラブルがすごかったんですけども、それ全部春さんに解決してもらって、まあ、そこで、まあ、話してて、音亀のね、年明け一発目の音亀フェスのトークで、あのボーカリスト笹山さんと Q さんと春さんですか、あの豪華3人収録みたいな音亀フェスの後トークみたいな感じのトーク、豪華版があってて、あのトーク面白かったですねって直接ツイキャスの時に、まあ、春さんに、まあ、言ったんですけど、まさかもうその裏でこっそりもう番組が立ち上がっていたという、しかもつまらないラジオというタイトルで全然つまらなくないというんですか、まあね、 だから3人はめっちゃ面白かったなと思ってたんですけど、すごい組み合わせだしと思ってたんですよ。で、まあ音楽という共通点もありつつ、まあポッドキャストモンスターの3人がですね、組むというのはあれはなかなかない機会で、ものすごく面白かったなという旨は春さん本人に伝えたんですけど、まあちょっと秘密にしてたんですかね、いや実はもう撮ってて配信もしてるんですっていうことをまあ言ってなくて、でたまたまツイッターで確か澤田さん、澤田信也さん、狭くて浅いやつらのツイッターリツイートかなんかで出てて、なんだこの番組と思ってちょっと開いて聞いてみたら、なんと3人がもうやってるという。でなんかブログかなんかの紹介文が見ると、やっぱその時のトーク、音髪フェスでトークした時のトークが、盛り上がったというか手応えがあるというか、なんか面白かったんで番組始めちゃいましたみたいな、やっぱ言うてた通りやんみたいなね、なんか僕もそう思ってましたけども、まあ、本人たちがもっとそのお三方が強くそう思ってたんだろうなと、もったいないよなと思ったんですよね、はあ、まあね、まあ、そこ冒頭 Q さんがおしゃべりモンスターの方々に、ね、すごいですねということはなんか漏らしてる感じから始まってましたけど、最新回、いやーすごい番組できましたね、また大御所が集まる、スーパーコラボ番組ですね、ありがとうございました。大スターメックさん、あのメックさんがなんであの時放送局とさだ波放送局で一世を風靡しているメックさん、マック1000円だいたい1000円やっぱりしょかねえ、やっぱ初老は1000円使いますよね、マックでね。皆さんやっぱりマックで1000円使ってるのは僕だけじゃないという情報が今、ツイキャスでいただいております。はい、まあ今ねメックさんといえば、ドラゴンとレイフェル、レイフェルとドラゴン、お姉ちゃんが教えてあげるの仕掛け人として、もう今、藤もっちさんに肩を並べるかというぐらいの、ヒット番組仕掛け人の道へと今、ね、プレイヤーからプロデューサーの方へちょっとずつシフトしているのか、どっちもやろうとしているのか、本当に藤もっちさんと同じようにプロデュースもしながら自分も出るという技でいくのか、またすごい人がね、旋風を巻き起こそうとしておりますけども、もう巻き起こっとるんですかね、ね、どうやら世の中になっております。アニマルミュージックレディオ第24回表、帝王さんの今回 MC ということで、この緊迫感、あの後ずさり感、声張らない感、これを全部、笑いに変えているという状況で、はい、で今回 Q さんが多分続かないラジオの Q さん、先ほども、でね、つまらないラジオとおなじみの Q さんが、3の Q さんがボーカルの Q さんなんですけど、ゲストで出てまして、アニマルキャスターズとトークと。でもあの声張らないのがボケだとすると相当面白かったですね、帝王さんね。で我慢できずに、あの春さんと、パンイチさんと進行にもうほぼわーっと、いつの間にか3人だけトークみたいになっていく、あのノリの面白さを感じながらという、達者な人たちが、達者な人たちが、楽しい場所に集まって撮るという、ね、すごいことをみんなやっております。活発やのすげえのと思います。はい、ありがとうございます。あ、メクさん、レイドラは10回に1回出演という、スペシャル男ですねスペシャルウィーク男になってるそうです。あとアバレラジオさん第95回普通に体罰世代、これまあね、あるあるで、まあちょっと僕ツイッターハッシュタグでラジオさんで、あの体育祭、キャンプテント張りフェス状態な、その辺の貼ったりとか、あとまあオープニングのね、あの枕という言うとおりますけども、あのラジオさんのさすがラジオスさんクオリティというのがまあね、いろいろふんだんに盛り込まれた、まあね、それもつぶやきましたけどハッシュタグでいやーすごいわ、本当大黒摩季からのコンパ話からのみたいなね、いやーすごいやっておりますよね。あと前のみりリポートで締めるというオープニングトークをぜひ聞いていただきたいと。で、あの体罰世代、僕らも体罰世代なんですけど、 まあ僕らの中学校はまあ福岡が福岡では僕らの世代で言うともうまあ福岡ってどこ中って聞く文化なんですよね。大体みんなどこの中学かというのをまず聞いて、そこのエリアがどれほどのところか、大体まあビーバップ発祥の地といいますか、弱い学校強い学校って大体喧嘩で測るところがあって、その地区のその当時のその学校そのエリアはもう、とんでもないやつらが多いとなると、もう水戸黄門みたいになるんですよ。で、僕らの中学校は、まあ、相当先輩たちがすごくて、でもうどこ中って聞いて僕の中学校出身を言うと、もう うってなるんですよね、みんなね。で僕今、まあ、西区におったんですけど、まあ、今東区でお店やってますけど、まあ、その僕らよりちょっと上の世代でも、大将どこ中やったとって言うと、その土地の名前を言うと、うわっと、じゃあ相当すごいんやねと、大将もめっちゃ悪かったんやろと。いや僕は普通の標準マークの学生服を着て真面目にやっておりました、またまたってなるという、もう全員だから武闘派のように思われるということがあって、まあ、そういう学校を僕らの代から立て直そうということで、1個上2個上のもう先輩は僕らが入学した時にはもういずれ出ていくもんだから、まあまあにしといて、でどこぞの荒れた中学校を立て直したという生活指導の凄腕が僕らの代から、赴任してきて、で僕らのクラスの担任になって学年主任になって、まあ博多弁でボコボコに殴るぞとか、お前らぶん殴るぞっていうのをクラスって言うんですよ。クラスぞきさん、クラスぞき様、殴っちゃうぞお前っていうのを博多弁でクラスぞきさんって言うんですけども、クラスぞクラスぞって言うんですよ。クラワスぞの、まあ、流れなんですけど、ぶん殴るぞみたいな意味があって、はい。でもう本当集会でいつもお前ら絶対許さんぞ、今度そういう何か外れたことをやったら俺はお前らを教師を辞めてでも暮らすって大きい声で、演説するというすごい教師でして、まあね、まあ、ようぶん殴られてましたけども、そんなに罪のない僕をですねぶん殴られる時も、まあ悪いやつもっとやられて、でうちらの大の番長、まあ相当強いんですけども、ボコボコになって帰ってきたことがありまして、あやっぱあれ強いぞ、あれ本当に強いぞ言ってましたね。まあそれぐらいの男が来てねじ伏せて、立て直して僕らの代から、その西区の中でも、お勉強ができるぐらいになったんですかね。でも僕らの下の代はどんどん真面目になって、で今はもうちょうどモダンな街になって、今おしゃれな街に変わりましたけども、まあ、そういう狭間のね時代を、まあやまあ、僕ら本当中学校の時ビーバップハイスクール全盛で、みんなボンタン履いてポケット手突っ込んで、ね、眉毛を剃って剃り込みを入れてという時代だったんで、僕はもう一切そういうのやってませんけども、はあ、そういう時代がねものを言いますね。まあ、でも一回たまたま陸上部の時の陸上部だったんで、一個上の先輩が副番長というポジションに、就任しておりましたんで、可愛がってもらいました。お前に俺のボンタンをやると言われましてですね、まあ僕もお墨付きということで、履いてもお前は大丈夫だって言われたけど、でも怖かったですね、そんな履けないよっていう。いやお前あいつのお前後輩やろって直属の部下みたいに言われて、いやたまたま部活で可愛がってもらってるだけで、僕は一緒につるんで何も活動はしておりませんよみたいなね、そういう時代もありました。まあ、だからなんか運が良くて、運が良かったという。またドアをガチャガチャしておりますけども、誰か来たんでしょうか。ランチがあると思ってるようですね。まあいいでしょう。まあ、そんなこんなでございます。そんな中、ツイキャスがいつの間にか終わっておりますね。はあ、ツイキャス終わっておりますけど、コメントが入っておりました。レイドラはメックさん、スーパーバイザー藤本さんのおかげで成り立ってます。きっかけはなんであの時カフェで声かけてもらいましたからね、わらということで。なるほどね、体罰ダメ絶対と藤本さんね。あと DY さん、あ DY さんだ、体罰といえば自分には未だ許しがたい出来事がありますということで、皆さんね、あで切れたんだ、あ切れた笑うということになっております。まあそういうことで、まあもう復活せずにこのまましときましょうか、もう終わりなんで。はい、 そういうことですか。あと大人の学校第201回メールの回ですね。猫好きさんからのお礼メールの回ということで、まあ二人ともまあね、これ砂の粒さんでしたっけ、と赤波さんと頭いいっすよね。面白い、まあインテリジェンスが漂わないとできない感じの面白さを感じましょう。まあ僕には絶対できない面白さですねこれね、すげえわ。まああと猫好きさん、猫のポ、ね、猫の尻尾ポッドキャストのおなじみの猫好きさんですけども、メールで大活躍してたという、回でございますね。まあ以上でございますか。まあそんなとこでございまして、まあそ大事な、出ますかこれ。あのメールの方、皆さん何かおすすめ等ございましたらいただきたいと。でブログページこちらのオルネポ総合ページの方にもありますし、こちらポッドキャストのページにもメールフォームついておりますんで、お気軽にもうあのラジオネームだけで、ラジオネームだけで送れますんで、お手軽システムになっております。はい、あとはメール直接いけるで、メールだと桃屋のっさんアットマークオルネポ .com、 桃屋のっさんアットマークオルネポ .com で送っていただけましたらメール送れるのでございます。あとツイッターのハッシュタグ、ハッシュタグはないか、ハッシュタグなんですよ。ツイッター DM でも OK です。まあハッシュタグオルネポのコーナーで重複しちゃうんで、まあ DM が一番いいですかね。あと LINE アットもあります。よろしくお願いしたいと思います。あとおはがきで直接桃屋の方に送っていただくことも、できますんで、よろしくお願いしたいと思います。郵便番号 813-0042 福岡市東区前松原 2-11-11 桃焼きの店桃山でよろしくお願いいたします。覚えていますか、目と目があったこと。覚えていますか、誰もいないエレベーターでおならをした後誰かが入ってきたこと。覚えていますか、トイレでバフッと音出ちゃったこと。覚えてますか、おしっこしながらおなら出ちゃったこと。I love you.
Orunipo. It can be pretend to listen the world podcast.
ということをお届けいたしました。ありがとうございました。なんかね、なんか毎回戸惑いますね。この意外にね慣れないという感じが、まあ、ということで、ポッドキャスト次戦打線知りませんのコーナー、6月2日木曜日やっております。第148回放送分のやつでございます。今何をやってるか皆さんお察しでしょうけども、また曲が消えました。どこ行ったんでしょうか。終わろうとしております、終わろうとしております。さあそれではまた本編でお会いしましょう。ありがとうございました。
福岡市東区若宮と交差点付近から全世界中へお届け、桃屋のおっさんのオールデイズザネポー。
こんばんは、もやもや、もとい、ももやのおっさんの、オールデイズザネッポンです。どうぞ。